イエス。明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第467話、揺るぎない思いだけが人の心を動かす。フランスを救った英雄として今も語り継がれる伝説の少女がいます。ジャンヌ・ダルク。パリ1区から2区、リボリ通りをルーブル美術館に向かって歩くと、右手にチュイルリー公園の緑が見えてきます。やがてピラミッド広場に到着すれば、そこには黄金に輝く騎馬像、その馬にまたがる女性こそジャンヌ・ダルクです。彼女を主人公にした映画は40本を超え、イングリッド・バーグマンやミラ・ジョボビッチなど名だたる名優たちがジャンヌに扮しました。また伝説の聖女を描いた絵画も枚挙にいとまがなく、フランスのゆかりの地に彼女の銅像が数多く立っています。ナポレオンと並び称されるほど英雄として崇められていますが、実は彼女の評価評判には紆余曲折がありました。13歳で神の声を聞き、16歳で戦いに参戦、19歳で処刑されるという、まるでフィクションの主人公のような人生。そのあまりに現実離れしたストーリーに、架空の人物ではないか、あるいは時の権力者にねじ曲げられた捏造の物語ではないかと、憶測やデマが飛び交いました。意外にも1400年代に生きたジャンヌ・ダルクがフランスの救世主だった女性として脚光を浴びるのは400年も経ってからのことなのです。きっかけは1841年から1849年にかけて2つの裁判資料が発表されたことでした。一つはジャンヌを異端として断罪する処刑裁判の記録、もう一つがジャンヌ亡き後遺族が起こした復権裁判文書。この二つの資料でジャンヌ・ダルクが実在の人物であり、しかも神の意志に従順で誠実なフランスを愛する一人の少女だったことが証明されたのです。百年戦争の混乱の中、イングランド軍に包囲されたオルレアンという町を解放し、王太子だったシャルルを国王の座に導いたジャンヌ。しかしコンピエーニュの戦いに敗れ、イングランド軍の捕虜になってしまいます。厳しい詰問を受けながら、彼女は一度も自説を曲げませんでした。私は神の声を聞き、それに従っただけです。なぜ19歳の若さでそこまで強くなれたのでしょうか。奇跡の少女、ジャンヌ・ダルクが人生でつかんだ明日へのイエスとは。ジャンヌ・ダルクは1412年1月6日、フランス東部の田舎町ドンレミで生まれた。家は農家、父は農業経営にも長け、教養があった。両親ともに敬虔なクリスチャン。近くの教会に足しげく通う。四女のジャンヌは 他の子供たちと一緒に家事を手伝い、畑仕事に参加した。物心ついた頃から、ジャンヌは自分だけに起こるある異変に気づいた。声が聞こえる。それはぼんやりとして、言葉がよく聞き取れないが、確かに誰かの声が聞こえる。怖かった。母に話しても取り合ってくれない。友達と遊んだり、自分の欲望に負けて怠けたり、仕事をサボったりすると、声は一層不明瞭になった。ジャンヌはいつの間にか、その声をちゃんと聞きたいと思うようになる。だから、他の子と遊んだりせず、一人、泉のほとりに佇み、声を待った。ある日、ステンドグラスから夕日が差し込む教会で父を見た。ひざまずき、祈っている。崇高な姿だった。父はジャンヌに気がつくと笑いかけた。なあ、ジャンヌ、もしもお前が一つの思いを抱き、それをたくさんの人に伝えたいと思ったなら、その時は絶対に諦めてはいけないよ。人間の一生なんて短いものだ。たった一つの思いをこの世に残すことだって、とっても難しいんだ。なぜ父がその時そんなことを言ったのかわからない。でも父の言葉は彼女の心に深く刻まれた。ジャンヌ・ダルクが13歳の時、それは突然やってきた。紡いだ糸で旗を織っていると、フランスを救いなさい。オルレアンを解放し、シャルル王太子をランスに導き、戴冠式を行うのです。そんなふうにはっきり声が聞こえた。しかもその声は何度も何度もやってくる。ジャンヌは行動に移すことを決意した。当時はイングランドとフランスが王位継承を争う百年戦争の混乱のさなか、フランス北部ノルマンディ地方はブルゴーニュ派と結託したイングランド軍に占拠されていた。1422年にシャルル6世が逝去してから国王は不在。最後の激戦地オルレアンが陥落すれば、フランス消滅は必至だった。ジャンヌが暮らすドンレミ村もたびたび砲撃に遭い、防空壕に逃げ込んだ。ジャンヌは自分の決意を両親に話す。父はいつかこういう日が来ることを予感していた。我が娘に誰にもないオーラを感じていたことを話す。母は猛反対。でもジャンヌの気持ちは変わらない。結局涙ながらに反対していた母が、一人で生かすわけにはいかないと、自らの親戚を頼り、地元の守備隊長への接見を可能にした。ボークルールという町で守備隊長に会うと、ジャンヌはすぐさま平手打ちされた。帰りなさい。女子供が出る幕じゃない。でも、ジャンヌは諦めない。何度も、何度も、守備隊長に会いに行った。町の人たちが、そんな姿を見て、 次第に心を傾けていく。もしかしたらジャンヌは本当に神様が使わした女神なのかもしれない。ジャンヌ・ダルクの思いは通じ、守備隊長は激戦地オルレアンまで彼女を連れて行くことを約束した。町の人々は彼女に剣や鎧を与え、髪を切るように進言した。こうして戦士ジャンヌ・ダルクが誕生した。シャルル王太子に謁見が許されるまで幾度となく断られたが、ジャンヌは屈しなかった。いつも自分の思いを誠実に伝え、我こそがフランスを救いますと断言した。ようやくシャルルと会うその時が来た。王太子は彼女を試す。玉座にはお付きの人間を座らせ、自分は兵服を着て皆に混じった。扉を開け、鎧を着たジャンヌが入ってくる。彼女は迷うことなく兵服の王太子の前でひざまずき言った。シャルル王太子様、私にフランスを救わせてください。そしてあなた様を国王にお導きいたします。あなたが自分が何者であるかを捨て去り、信念を持たずに生きることは死ぬことよりも悲しい。ジャンヌ・ダルク。イエス、明日への便り、第467話、揺るぎない思いだけが人の心を動かす。作、北坂正人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、近代絵画の父、ポール・セザンヌの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番取り生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番取り生どんこの提供でお送りしました。